大好きが天才を生む第861回をお届けいたします。今回のテーマは脳の中で勉強するです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。私はね、子供たちに言うことがあるんですね。それはその勉強の仕方なんですけどね、こう頭の中で勉強しなさいってことをよく申し上げるんですよ。頭の中で勉強するってことはどういうことかっていうとね、例えば照明があるでしょ。照明をね、頭の中でやってみるんですよね。あるいは、問題を解いた時に、あ、これできなかったなっていう問題がありますでしょ。それを塾の帰りでもね、塾の帰りに例えば新しいやり方を教わったとかって言ったら、必ずそこでね、もう一回最初から反芻してみるんですね。照明でもいいし、それから、公式そのものでもいいんですよ。例えば公式そのものであったり、公式を導き出すことですよね。そういうことって頭の中でできるわけですよね。それをすることがすごく大事なんですよね。だから一番いけないのは、勉強っていうのは、やったらやりっぱなしなんですね。やったらやりっぱなしっていうのが一番効果が低いわけですよ。じゃあせっかくやったんだから、それを1にも100にも1000にもしたいわけでしょ、誰でもね。だからそのためにどうしたらいいかって言ったら、塾が終わったら、あるいは学校の授業でもいいんですよ、もちろん。ただその次の休み、ああもう休み時間だとかね、ああ昼だとかって言わないで、そこでじっと考えるんですよ。頭を使うんですね。もう休み時間だ、友達に行くと遊んじゃうっていうんじゃなくて、おしゃべり始めるんじゃなくて、そこでその授業を今何やったかっていうこと、あるいは印象に残ったことでもいいですよ。あるいは先生が強調したね、定理の証明でもいいですよ。あるいは問題のテクニックでもなんかあると思うんですね。その授業で教授者っていうのは、塾であろうと学校であろうと強調すべき点っていうのはあるので、絶対にここは分かってもらいたい、ここを身につけてもらいたいっていうところがあるんですよ。聞いてれば分かるはずなので、でしかも先生は何度もおっしゃるはずだからね、重要なところっていうのは。そこを必ず反芻して頭の中で思い浮かべるんですよ。でね、それなぜかって言ったら、頭の中で覚えるっていうのは、例えばもしね、書こうとすると、鉛筆を持ってとかね、ノートを開いてとかね、そういうふうにあるでしょ。で、手続きがあるんですよ。でも覚えるっていうのは、心の中を集中させれば、すぐできるでしょ。この手早さっていうのがものすごくいいんですよね。いろんな手続きを踏まなくていいんですよ。例えばコンピューターを立ち上げるとかでも時間かかるでしょ。例えばね、そういう時間っていうのがすごくマイナスなんですよね。一瞬間でこう頭の中で、もちろんですよ、何も見ない真っ白なところに、その手入れの証明を一から自分でね、何も見ないで書いてみるとかね、それから公式をね、何も見ないところで自分で導出してみるとかっていうのはものすごく大事な訓練なんで、それはそれで大事なんですけど、とにかくね、いつでもどこでもできるでしょ。トイレでもお風呂でも。だから、常にそれをね、自分でやるようにするんですよ。例えばお風呂に入るでしょ。今日一日、夜お風呂入るとするじゃないですか。そしたらば、やはりこう、今日学んだことを振り返ってみるんですね。で、あ、ここは確かに先生強調してたなっていうようなところがあると思うんですね。ただそれを頭の中でもう一回反芻してみるんです。で、反芻できないとこあるでしょ。反芻できないところは、昔のノートを見直すなり、辞書を調べてもいいし、辞典を調べてもいいし、で、それで解決しなければまた次の先生に聞きに行けばいいんですよ。そういうことなんですね。もちろん自分で考えるんですよ。自分で考えてダメだったらやっぱ先生に聞きに行くんですね。で、先生に言われてわかんないんですよ。大体ね。先生も一生懸命答えてくれるんだから分かりはしないんですよ。で、またそれを受けて、また自分で考えるんですよ、頭の中で。で、もちろん時間があれば、あれはその、紙を前にしてこう書いてもいいんだけど、でももう、とにかくいつでもできるでしょ、もう。で、それができなかったら、またもう一回行くんですよ。あるいはまた調べるんですね。あるいは別の本を読むんです。この別の本を読むってことも大事なんですよね。だから一人の人の説明では分かんなかったのが、別の人の説明を読むことで分かるってことはよくあるんですね。だから複数の本を持ってるっていうのは実はものすごく大事なことなんですね。一生極めなさいっていうのも一つの教えなんだけれど、それもまた大事なことなんですよ。大事なことなんだけど、でも分からない時にじゃあどういうふうに突破するかっていうと、いくつかの方法の一つっていうか重要な方法っていうのは、別の本を読むってことですね。別のいい本を読むってことです。これはすごく大事なんですね。だからそれをだから見つける能力っていうのも実は大事で、だからそういうことも含めてね、で、先生に聞けばいいんですよ。わかんなければね。自分でもちろんその図書館なり本屋さんで探してもいいんだけど、時間大変でしょ？だから、どこをまず読んだらいいんですかっていうことなんです。これ実は大学行ってもものすごく大事で、あるいは社会に出てもね、どういう形で社会に出るかわかりませんが、聞いてらっしゃる方がね。ものすごく大事なことなんですね。とにかく頭で反芻すること、頭の中で考えることですね。特に数学っていうのは、まあ数学も物理もそうですね。科学もそうですね。 例えば化学のね、あの有機化学の有機化合物の形っていうのを頭の中で思い浮かべられるっていうのはものすごく大事な能力なんですよね。だからそういうのもそのただ漫然とやってたらダメで意識的にやるんですね。やっぱり意識的にやるってことがものすごく大事なんですよ。でね、これ大事なことはね、その試験の時に何も参照できないでしょう。ね、試験の時に何も参照できないで、まあ多くの場合その一度も見たこともないような問題をやるわけですよ。その時に何が頼りになるかって言えば、まあ、自分の脳みそでしょ。だからそういう観点からもですね、ものすごく重要な訓練だってことは、容易にわかることだと思うんですね。だからとにかく習ったことあったら、あるいはまあ本でもいいんですよ。本を読んで、でそれを、一生懸命計算するでしょ。でいろいろこう分かってくるじゃない。それをまたさらにその後それで終わりにしないで、もう一回頭の中で振り返るんです。頭の中だけで振り返るんですよ。こういう勉強をぜひしてください。こう、なんか終わったらもう終わりだ、じゃなくて、そこからさらにどうやって復習していくかっていうのが実は一番大事なことなんですね。で、やりっぱなし、やったらやりっぱなしっていうのは、やっぱりダメなんですよ。良くないですね。結果が出ないんです。結果が出るっていうのは必ずその反復なんですね。ただ反復の仕方っていうのもいろいろあって、一番手早くて一番効率があるっていうのはこの脳を使う、脳の中だけで勉強するってことですね。これが、大事です。もちろん、何度も申しますが、紙を前にして、白紙のところでね、定理の証明を書いていくとか、あるいは公式の導出するっていうのはものすごく重要な訓練ですよ。それはね、書くことは大事なんですよ。だけども、それ、プラスですね、あり、というか、その授業に終わった後とかね、それが1日の終わりとか、あるいは単元1つ終わったらとかね、そういうことを全部こう、時にはもう、頭の中でこうやってみるっていうのは、ものすごく重要な訓練だっていうことです。これ最初はですね、非常に負荷が高いんですよ。だから負荷が高いからこそ訓練しなきゃいけないんですね。でね、よく小さい時に暗算をさせたりするでしょ。あれいいんですよね。だからそういうの、頭だけを使ってやるっていうことの最初の訓練になるので、暗算っていうのはいいんですよ。もちろん筆算も大事ですよ。筆算もものすごく大事なんだけど、暗算の訓練も実は同等に大事なんですよ。私の教え子でですね、そろばんね、そろばんの初段とかね、初段以上を持つ子っているんですね、やはりね。で、小さいところからなさって。そういう子たちってやはりすごいですよね。非常に伸びます。で、もちろんですね、そろばんでその、微分方程式が解けるわけではないんだけれど、やはりそういう脳内で勉強するっていう習慣の基礎を作るのは確かに基礎を作ると思います。例えば将棋でもね、将棋とか碁とかをやらす方もいるんだけど、それ確かによくて、頭の中で全部その置いた碁をこう反数していくでしょ。あれがすごくいいんですよね。ただもちろんですね、私ここ付け加えたいのは、やはり将棋をいくら極めてもロケットも打ち上げられないし、橋一つ作れないんですね。だからこれがだから数学とか物理学とかの違いですよね。いや、もちろん実用性が全てとは言いませんよ。だけれど、そのものを現実を想像していく力っていうのはものすごいですよね。この学問っていうのは。数学にしろ、物理学にしろ、科学にしろ、それをもとにしたいろんな学問っていうのは、やはり、この現実を想像していく力っていうのは、もう強烈にありますよね。ですから、別にお将棋とか囲碁とかを否定するわけじゃないんですが、そういう価値判断っていうのもやはり大事は大事なんですよね。ただあまりにもほら面白いのでそれに因してしまう人がいるんですよね。それでね申し上げるんですよ。でやはりそういう客観化っていうのも大事ですよね。まあ元極端に言えばですね将棋がいくらできても東大は入れないので、まあもちろんそれだからこそ価値観ですけどね。でもそこを知っていることは大事なことだと思うんですよ。で話を本題に戻しますとね、その脳を使うっていう脳のこの使い方っていうのを教えてくれる一つのきっかけにはいいそのベースをね作ることにはなろうとは思います。そうそう、だから私の教え方でもその将棋がものすごく強いとか碁がものすごく強いとか、実際その碁のプロになった人もいるし、そういう人もいるんだけれど、まあまあその確かにそういう子っていうのはそういうこういう指導ね、脳を使ってこう勉強するっていうことはものすごくできやすいですね。はい、ぜひご参考なさってくださいませ。ありがとうございました。
第861回の今回は、脳の中で勉強するというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。